懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。
天気がいいから散歩しましょう。
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 日本語能力試験、懲戒 N1。これから N1 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1。問題1ではまず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
会社で女の人と男の人が話しています。男の人はこの後まず何をしますか？
来月の新製品発表会だけど、会長の挨拶どうなってる？
はい、了解いただいております。
会場は？もう押さえてある？
それは出席者数によって大きさが変わるかと思いまして、今は大小2つの会場を予約してありますが。
なるほど。じゃあとりあえず保留ってことで、出席者と会場が決まり次第、招待状の準備に取り掛かってくれる？
はい。
ああ、それから、当日の会長の送り迎えの車、頼んどいてくれると助かるんだけど。
承知しました。
できることからやっといて。よろしくね。
はい。
男の人は、この後まず何をしますか？
2番。
大学のサークルで女の学生と男の学生が話しています。女の学生はサークルの他のメンバーに何を伝えますか？
先輩、大型の台風が近づいてるみたいですね。サークルのバーベキュー、今度の日曜日ですよね。大丈夫でしょうか？
うん、僕もその件でサークルのみんなに連絡しなきゃと思ってたとこ。台風、週末にこっち来るみたいだね。
はい。みんな楽しみにしてるし、雨覚悟で予定通りやりますか？
安全面が心配だしね。今回は残念だけど。
え、延期じゃなくてですか？
うん。だって、一週間延ばすと学校の試験期間と重なっちゃうし。
あ、そっか。じゃあ、日曜じゃなくて土曜にするっていうのはどうですか？
気持ちわかんなくもないけど、でも台風ってスピード読めないから、予報通り来るとは限らないよ。
そうですね。
じゃあ、みんなに連絡回しといてくれる？
はい。
女の学生はサークルの他のメンバーに何を伝えますか？
3番。
レストランで女の店長と男の店員が話しています。男の店員はこの後、まず何をしますか？
うちの店、このところランチの売り上げが思わしくないじゃない？でね、過去にヒットしたものを日替わりで出してみたいと思ったんだけど、オープン当初のランチ、どんなだったか調べといてくれない？
ああ、昔のメニュー残してあるんですよね。
そう。うちの店、来年で30周年になるから、懐かしいって思ってまた来てくれる方もいるかもしれないじゃない？最近は若い人の間で昔のものが受けてるっていうし。
なるほど。
割引券をつけたらっていう提案もらってたけど、やっぱり効果は一時的なものよね。
そうですかね。じゃあ今やってる飲み物やデザートと組み合わせたセットメニューは？
うん、それはそのまま継続。あ、そうそう、 30周年を機に内装も新しくしたいと思ってるから、また相談に乗ってね。じゃあ、さっき頼んだこと、お願いね。
はい、わかりました。やっておきます。
男の店員はこの後、まず何をしますか？
4番。
大学で男の留学生と先生が話しています。男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？
先生、今日先生の中級懲戒の授業を受けてみたんですけど、僕にはちょっと優しいようなので、懲戒だけでも上級クラスに行っていいですか？
でもポムさん、レベル分けのテストでは中級でしたね。基本的にテストの結果に従ってもらうことになってるんですよ。
でもあのテストは文法や漢字や聞き取り全部が出題されてて、僕は漢字が苦手だから合計点が低くなってしまったんです。他の問題はできてました。
そう、でもね、懲戒も中級と上級の差は大きいわよ。
頑張ります。
じゃあ一度出てみますか。で、やっぱり難しかったら私の授業に戻っていらっしゃい。でも私が勝手に許可するわけにもいかないから、まずはそのクラスの先生に話してみてください。
わかりました、ありがとうございます。
でも本来は漢字をしっかり頑張って全体的にレベルを上げないと。
はい。
じゃあ先生に許可をもらえたらジムにも報告してくださいね。
わかりました。
男の留学生はこの後まず何をしなければなりませんか？
5番。
大学で環境美化サークルの女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこれから何をしなければなりませんか？
先輩、相変わらず大学の中ゴミが落ちてますよね。
ポイ捨て禁止のポスター、大学のいろんな場所に貼ったのに、あまり効果上がってないね。
すごく目立つって友達は言ってましたけど、もっと貼りましょうか。
ポスターを増やしたところで、学内のゴミがゼロにはならないでしょ？
ねえ、みんなの前で呼びかけてみてよ。
皆さん、ゴミは必ずゴミ箱に、って僕がマイク持って言うんですか？
他のメンバーからは授業の空き時間にゴミ拾いの活動をしたらどうかって案が出てたけど。
そうですか。やってみますか。
でもメンバーだけでやってもね。大学全体の意識を高めないとダメだよね。
確かに。あいつら偉いなーなんて人ごとって感じで見られてても困りますよね。
ゴミを拾うんじゃなくて、拾うゴミがない状態を目指すべきじゃない？
それでポスターを作ったんですもんね。
じゃあさ、やっぱりマイクじゃない？
いいですけど、他のメンバーにも声かけてくださいよ。
もちろん。でも一度一人でやってみて、それからサークルのメンバーに提案するってのはどう？
わかりました。
男の学生はこれから何をしなければなりませんか？
6番。
洋服の店で店長が話しています。この後、店員は男性のスーツをどう展示しますか？
今から商品の展示を変えます。婦人服はこのところ好調で、高級なスーツなども予想以上に伸びています。しかし、紳士服の方は依然苦戦しています。働いている男性なら、まあ、セーターなどうちで着るものはともかく、会社に着ていく服には気を使っているはずです。でもスーツは頻繁に新調するというものでもありません。となると小物の出番です。例えばマフラー一つで印象がガラリと変わることをアピールしたいと思います。その組み合わせに魅力を感じてスーツも買っていただけたら万々歳です。このような方向で皆さん作業を始めてください。
この後店員は男性のスーツをどう展示しますか？
問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の 1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
男の学生と女の学生が話しています。女の学生はどうしてホームページに日記を書いていますか？
ゆうこちゃんってホームページに日記載せてるんだね。昨日の日記読んだよ。ゆうこちゃんの日記は読むと元気になるね。面白かったよ。コメント書き込んじゃった。
あ、ありがとう。意外に大勢の人が読んでくれてて驚いてるんだ。
毎日更新してるんだよね。豆だね。大変じゃないの？
始めて1年になるから習慣になっちゃったっていうか、その日あったことをね、思いつくまま。
ネットで公開するのはやっぱりたくさんの人に読んでもらえるから？
大勢の人っていうか、離れた親に。忙しい時は面倒なこともあるんだけど、報告のつもりで書いてるの。心配かけないようにと思って。
へえ、そうなんだ。僕の友達、自分のホームページを見てもらったことがきっかけで、その人と結婚したんだ。そんなことは稀かもしれないけど、ゆうこちゃんも毎日書いてたら素敵な出会いがあるかもよ。
へえ、そんなこと期待してないよ。
女の学生はどうしてホームページに日記を書いていますか？
2番。
家具メーカーで部長が社員に話しています。部長は今後どのような机を作る必要があると言っていますか？
市場調査の結果を受けて、我が社の商品、特に子供用の学習机を見直す必要に迫られています。少子化の影響で一つの机を兄弟で順に利用するというより、一人がずっと使い続けるという傾向が顕著に見られます。これまではお客様に買っていただきやすい手頃な価格帯の設定、子供の好みを意識した学習机の設計という方針でやってきましたが、これからは、材料とデザインを工夫し、一生ものとなり得るものを提供することを考えていかなくてはいけないと思います。
部長は今後、どのような机を作る必要があると言っていますか？
3番。
留学説明会で先生が話しています。先生は、留学の一番の利点はどんなことだと言っていますか？
よく留学をした方がいいのですか？という質問をされます。その時私は、留学の機会に恵まれ、経済的にも可能であるなら、ぜひチャレンジした方がいいと答えます。ただ、留学せずとも成功する人もいるし、せっかく異文化に接する機会を持っても、大して学ばないまま帰国する人もいます。そもそも海外留学のメリットとは何でしょうか？それは、自分と向き合い、自己理解を深めることだと考えます。留学すると語学を習得できます。そして国際的なネットワークも作ることができます。こういうことを通して世界という大局的な観点から自分を見直すことができるということです。
先生は 留学の一番の利点はどんなことだと言っていますか？
4番。
会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから商品をどのように売っていきたいと言っていますか？
昨年のスポーツシューズの売り上げを見ると、若年層向けの売り上げがかなり下がっているようだが、今後の販売戦略について君の考えは？
はい、確かに若者対象の商品の売り上げはかなり下がっています。ですから現場からは昨年売り上げを大きく伸ばした高齢者にターゲットを絞るべきだという意見があります。
そうか。
しかし私は若年層を諦めてしまうのはもったいないと思います。全体の売り上げに占める割合を見ますと、まだまだ高齢層より若年層が上回っていますし。
では、引き続きどちらも販売対象としていくということ？
いえ、私は高齢者向けの商品をやめてでも、若年層向けの商品の販売を強化していくべきだと考えています。
それはまたどうして？これからもますます日本の社会は高齢化していくっていうのに。
確かに国内市場だけを考えれば、おっしゃる通りだと思います。しかし世界市場も視野に入れればまだまだチャンスがあります。
なるほど、それもいい考えだね。
女の人はこれから商品をどのように売っていきたいと言っていますか？
5番。
ラジオでアナウンサーが文学賞の受賞について話しています。作家の小田さんの作品はどんな点が評価されて受賞しましたか？
作家の小田直さんが自身初の長編小説「風」で今年の文学賞を受賞しました。作品に出てくる人物一人一人の心理を丁寧に描いた点が受賞につながったとのことです。小田さんはこれまでも社会と人々の在り方を鋭い視点で描いた作品で評価されていました。前回の選考では人間関係の中で揺れる心のひだを独特の世界観で描いた「夕焼け」が文学賞候補となりましたが、惜しくも受賞を逃し、今回初めての受賞となりました。
作家の小田さんの作品はどんな点が評価されて受賞しましたか？
6番。
ラジオでアナウンサーが話しています。平均株価が上がったのはどうしてだと言っていますか？
今年上半期の東京株式市場を振り返ります。平均株価は9000円台から8000円台で推移し、その後上昇に転じました。国内需要が低迷する中、その影響が懸念されていましたが、影響は見込みより少なく、国内の製造業での設備投資が活発になったことが要因となり、株価は持ち直しました。一方、政府の減税の方針も発表されましたが、投資家の評価は低く、新たな経済政策が期待されています。
平均株価が上がったのはどうしてだと言っていますか？
ここでちょっと休みましょう。
では、また続けます。問題3。問題3では、問題用紙に何も印刷されていません。この問題は、全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
一番。
ラジオで女のアナウンサーが話しています。
せっかく買った植物を出張や旅行で留守にした際に枯らしてしまったという話を聞きます。留守中に植木の世話を頼めるような近所付き合いがあるに越したことはないのですが、なかなかそうもいきませんよね。留守がちだからペットどころか植物もダメ。そんな都会人の悩みを解消しようと、ある園芸店がプラントシッターという新たなサービスを始めました。ペットを預かるように植物を預かったり、客の家まで水やりに行くというものです。私が知っている限り、園芸店でこのような取り組みをしている店は他にありません。専門店ならではの細やかな対応で、新しい顧客獲得につなげていきたいと意気込んでいます。
女のアナウンサーは何について話していますか？
1.
植物を育てることの難しさ。
2.
ペットが飼えない住宅事情。 3. 都会の人間関係。 4. ある園芸店の新たな取り組み。
2番。
テレビでアナウンサーがコメンテーターに意見を聞いています。
今回、若者にターゲットを絞った新しいパソコンが発売されました。田中さん、今回お使いになってみたそうですが、いかがでしたか？
悪くなかったですよ。色もカラフルで、この色の選択が自由にできるというのも、個性を大切にする今の若者にはぴったりではないでしょうか。今の若い人は機能性は言うまでもありませんが、デザイン性もかなり重視していますからね。でもね、分割で毎月少しずつ払う方法があると言っても、若者向けということであれば価格はもっと抑える必要があったんじゃないでしょうかね。購入者層の年齢をもう少し上に設定していたら、この価格で全く問題ないと思いますが。
男の人は、新しいパソコンは若者にとってどうだと言っていますか？
1.
デザインも良く、値段も適当だ。
2.
デザインは良いが、値段は適当でない。
3.
デザインはあまり良くないが、値段は適当だ。
4.
デザインもあまり良くなく、値段も適当でない。
3番。
男の人と女の人が話しています。
卒業してからもう3年か。
そうだね。こうやって話すのも久しぶりだね。
まだ同じ会社で頑張ってるんだって？すぐ辞めるかと思ってたけど。
うん。もう少し大きい会社にと思って、いろいろ探してみたんだけどね、結局。
働き出した頃は、嫌になったら自分で会社作っちゃおうって、確かそんなこと言ってたよね。
そうだっけ？
でも悪くないんでしょ、給料。
どうかな。今の会社でどれだけ頑張っても、大手の7割ってところかな。
じゃあ、やっぱりいつかは転職するつもり？
ここにいても自分が成長できない気がしたら考えようと思ってたけど、私もまだまだ一人前ってわけじゃないから、まずはもっと勉強しなくちゃ。
へえ、君なら給料が高かったら業界変えてでも転職するんだと思ってた。
いや、さすがにそれはきついよ。今はあまり軽率な行動は取らないようにしようと思ってる。
そっか。
女の人は仕事について今後どうしようと思っていますか？
1.
自分で新しい会社を作る。
2.
給料の高い会社で働く。
3.
今の会社でしばらく働き続ける。
4.
新しい業界で働く。
4番。
ラジオで男の人が話しています。
皆さん、動物の世界の時間です。動物の生活圏は水中、空、陸など様々ですが、そこでどのような生活を送っているのでしょうか。常に水の中を自由に泳ぎ回っているマグロ、空を飛び回っているアホウドリ。このような生き物は、人間のように活動を停止しなくても水中や空を移動しながら眠ることができるんです。左右の脳を交互に休ませることによって継続的な活動を可能にしているんですね。また草原に住むキリンなどの草食動物は天敵から襲われないように浅い眠りを保ち、完全に脳の活動を停止することはありません。一方、自分より強い天敵を持たないライオンは狩りをする以外の時間はのんびり寝て過ごしています。動物によってかなり違いますよね。
男の人は主に何について話していますか？
1.
動物の生活圏。
2.
動物の脳の進化。
3.
動物の睡眠の取り方。
4.
動物と天敵の関係。
5 番。
ラジオで女の人が話しています。
近くの公園で先週あたりからたくさんのひまわりが咲き出しました。そうしたら通勤や買い物途中の人が足を止めてひまわりを見て、ひまわり綺麗ですねって話しているんです。花が咲いてやっとひまわりに気がついた人が多いんですね。実はこのひまわり、町内会で子供たちも参加して種をまいたんです。もうずいぶん前のことになりますけど、花は咲いてなくてもひまわりは前からそこにあったんです。そしてみんなが水をやったりしてずっと大切に世話をしてきた。これはスポーツや勉強でも同じじゃないでしょうか。大輪の花を咲かせるという成果を得るためには、ずっと前に種をまいて、長い間見えないところで努力をし続けなきゃならないんです。
女の人が伝えたいことは何ですか？
1.
結果を出すためには地道な努力が必要。
2.
公園の美化には地域ぐるみの協力が必要。
3.
植物を育てるには日々の手入れが大切。
4.
スポーツや勉強も結果を出すことが大切。
6番。
会社で女の人と男の人が話しています。
部長、お呼びでしょうか？
うん。新しい部署はどう？グループリーダーを任されるのは初めてだよね。
はい。プロジェクトの方向性を決定していく立場なので、とてもやりがいがあります。
そうか。君は入社当時からとにかく突っ走ってたからね。その頃から君のアイデアは 斬新というか奇抜というか注目されてたし。
お褒めに預かり光栄です。
ただね、言うまでもないと思うけど、リーダーってのは自分の意見を通すことよりも部下の意見を吸い上げることに神経を使わなきゃいけないよね。
ああ、
もちろん上司に言われるままに行動する部下にも問題があるわけだけど、上司が突っ走るタイプだと意見を出しにくいとこもあると思うんだよね。
ああ、私はどんどん意見を出すように言ってるんですが。
まあ君みたいに積極的なタイプの社員ばかりじゃないからね。言葉で言うだけでなく、そういう雰囲気作りも大事だよ。
男の人は何のために女の人を呼びましたか？
1、
新しい部署に移動させるため。
2、
斬新なアイディアを褒めるため。
3、
仕事の進め方について助言するため。
4、
プロジェクトについて意見を聞くため。
問題4。問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
1番。
ねえ、会計課の山田くん、いつもボソボソ話すよね。
1。
もう少しはっきり話してほしいよね。
2。
もっと静かに話せないのかな。
3。
本当に聞きやすくていいよね。
2番。
昨日の夜中のサッカー中継、うっかりしてで見逃しちゃったよ。
1。
よく夜中まで見てたわね。
2。
え？録画しとかなかったの？
3。
ボールから目を離しちゃダメだよ。
3番。
今日の面接、散々だったよ。
1。
しっかり準備しただけのことあったね。
2。
なんか失敗でもしたの？
3。
ありがたい話だね。今日はついてたね。
4番。
君の報告書、新入社員でもあるまいし、何なんだ？
1。
お褒めいただきまして。
2。
すぐに作成し直します。
3。
努力した甲斐がありました。
5番。
さっきからそわそわしちゃって、何かあるの？
1。
え？落ち込んでるように見える？
2。
ちょっと大事な連絡を待ってるんだ。
3。
うん、元気いっぱいだよ。
6番。
こないだ、駅前の交差点で、幼馴染にばったり出くわしてね。
1。
久々に待ち合わせしたんだ。
2。
あの交差点、見通し悪いからね。
3。
それはすごい偶然だね。
7番。
うちの子、ジョギング始めるって言ってるんだけど、せいぜい3日も続けば上々だろうな。
1。
へえ、3日も続いてるのね。
2。
親としても自慢したくなるよね。
3。
そんなことないでしょう。
8番。
今日市役所に行ったら、あちこち窓口をたらい回しにされて頭に来たよ。
1。
それはどうぞお大事に。
2。
それって本当嫌になるね。
3。
そんなに用事が多かったんだね。
9番。
うちの母、看護師として働く傍ら、ボランティア活動も熱心にやってるんですよ。
1。
ボランティア活動のついでなんですね。
2。
仕事一筋のお母さんなんですね。
3。
見習いたいものですね。
10番。
今度のプロジェクトは、IT 技術に明るい君がうってつけだと思うんだけど、どう？
1。
ご期待に添えるよ、頑張ります。
2。
どなたが適任なんですか？
3。
私じゃ技術力が足りないんですか？
11番。
企画案立ててみたけど、果たして部長が首を縦に振るかどうか。
1。
どっちにしても不採用になったんだ。
2。
見せてみなきゃ始まらないよ。
3。
部長が承認してくれて、これでいけるね。
12番。
この店の定食、値段の割には悪くないね。
1。
でしょ？他の店ならもうちょっとするよ。
2。
確かにあまりにも高すぎるよね。
3。
そう？そんなにまずいかな？
13番。
田中様、本日は足元の悪い中、弊社までお運びいただきまして。
1。
足のお怪我はいかがでしょう？
2。
そちらに置いていただけますか？
3。
こちらこそお時間をいただいて。
14番。
お客様、そちら今流行っているんですよ。よろしければお召しになりませんか？
1。
じゃあ、試してみます。
2。
よろしければ差し上げます。
3。
それならごちそうになります。
問題5。問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番。2番。問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。
1番。
電気店で女の人と店員が話しています。
あの、薄型のテレビを買いたいと思ってるんですけど。
どのようなものをお探しですか？
自然や美術番組をいい画質で見たいんです。それから私、機械が苦手なので、操作はできるだけ簡単な方がいいんです。
そうですか。今一番売れているのはこちらの1番です。このタイプのものでは画質の良さが際立ってますね。操作は少し複雑ですが、わからないことはサポートセンターが24時間対応していますから、いつでも聞いてください。
はい。
それから2番の商品は色がくっきりとしているのが特徴です。スピーカーも高性能で臨場感たっぷりです。 操作はそれほど難しくはありませんよ。
はあ。
それからこの3番は壁にかけるタイプです。画面の色の自然さが好評です。操作性はこれが一番でしょ
う。そうですか。
それからこちらの4番は当店がおすすめしている商品です。メガネをかけると立体映像が楽しめます。操作は簡単モードと普通モードの切り替えができるので、機械が苦手な方でも大丈夫です。
なるほど。画質がいいのは魅力だけど、わからなくなるたびに電話っていうのもね。壁にかけるタイプもいいけれど、アパートだから金具をつけるわけにもいかないし、まだ立体映像までは必要ないわね。音は考えてなかったけれど、臨場感があって良さそうね。これにします。
女の人はどのテレビを買うことにしましたか？1番のテレビ。2番のテレビ。3番のテレビ。4番のテレビ。
2番。
社員2人と上司が会社説明会について話しています。
部長、来月1日に予定している会社説明会なんですが、参加希望者が予想をかなり上回りそうなんです。
そう。大勢来てくれるのはいいけど、会場は大丈夫なの？
今予約してあるホテルの会場では入りきらないかもしれないんです。また別の日に2回目の説明会を開いた方がいいかと思うんですが。
いや、別の日となると都合がつかなくなる人も多くなるだろうから、説明会の日取りは動かさない方がいいね。
あ、説明会は午前を予定しているんですが、先ほどホテルに聞いてみたところ、午後も同じ会場を使えるそうです。
じゃあ、午前と午後の2回にしましょうか。それならスタッフを増やす必要もないですし。
念のため、他の部屋についても聞いてみたんですが、小さめの部屋も空いているそうです。例えば、説明会は予定通り午前中だけにして、会場を2つにするってこともできますよね。
会場を分けるとなると、人だけじゃなく機材も増やさなくちゃいけませんよね。
あと、大宴会場も使えるって言ってましたよ。ここなら全員入れます。
それでも、やっぱり人を増やさなくちゃいけませんよね。
そうだな。スタッフは増やさず、説明会の回数を増やすのが現実的だな。その方向で会場を確保しておいてください。
会社説明会をどのように行うことになりましたか？
1。
別の日にもう一度する。
2。
同じ日の午前と午後にする。
3。
同じ日の同じ時間に一つの会場でする。
4。
同じ日の同じ時間に二つの会場でする。
3番。まず話を聞いてください。それから二つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。
3番。
テレビの通販番組で時計について説明しています。
今日は高級腕時計4点のご案内です。まずは商品番号1番。人気の高い定番商品です。全体に宝石を散りばめ、とても華やかで、ベルトを変えればビジネス、プライベート両方にお使いいただけます。次、商品番号2番は、海のスポーツにも連れて行けるタフな一品。防水効果が非常に高く、深さ100メートルの水中でも全く問題ありません。そして商品番号3番は、2つの時刻を示せるのが特徴です。
海外旅行にお出かけの際、現地と日本の時間を同時に確認でき、便利です。そして最後、商品番号4番は、1926年の発売当時のままのデザインです。この時計は、1日1回ネジを巻かなければなりませんが、手間をかけることで愛着も湧き、一生付き合える一品です。以上4点、すべて男性用、女性用をご用意しております。
新しい時計欲しいって言ってたよね。君は海外出張多いから、二つの国の時間がわかるの便利なんじゃない？
確かにそうなんだけど、デザインが今一つかな。それより、この宝石のついている時計、友達が持っているんだけど、ベルト変えると雰囲気が全然違って見えるの。ねえ、私これにする。あなたもペアで持たない？
君には似合うと思うけど、僕にはね、ちょっと派手すぎるかな。僕は、よく海に行くし、これなら海でもできるよね。
そうね。でも、高価な時計を海でするなんて、ちょっともったいないんじゃない？それに、仕事でも使うんだったら、もう少し落ち着いたデザインのものの方がいいと思うけど。
そうだよね。実は一番気になってたのは、アンティークみたいなのなんだ。僕も思い切って新しくしちゃおうかな。
いいんじゃない？普通の人だと毎日ネジを巻くのはめんどくさがるだろうけど、あなた結構マメだものね。
質問1。
女の人が買おうと思っているのはどれですか？
質問2。
男の人が買おうと思っているのはどれですか？